礼拝を始めましょう。まず神様を賛美します。キリストの平和という歌を歌います。一節は、キリストの平和が私たちの心の隅々にまで行き渡りますように。二節は、キリストの力が、三節は、キリストの許しが行き渡りますようにという歌です。歌いましょう。キリストの平和が私たちの心の隅々にまで行き渡りますように。キリストの力が私たちの心の隅々にまで行き渡りますように。キリストの許し私たちの心の隅々にまで行き渡りますように。これから祈りの時を持ちます。1分間、あなたも祈ってください。まず私たちの自分の罪を悔い改めて祈りましょう。そして全世界のために祈りましょう。全世界が今このコロナウイルスのために苦しんでます。守られるように、癒されるように祈りましょう。また私たちが今日宣教を聞いて、その宣教を神様の御言葉によってそれに従うことができるように祈りたいと思います。今しばらく総額を引いていただきます。1分間引いていただきます。どうぞあなたもお祈りください。祈りましょう。神様、今一人一人が祈りました。罪を悔い改めて祈りました。誰でも罪を悔い改めるならば、神はすべての不義を清めてくださる、許してくださるという約束を信じます。ありがとうございます。今日本中が、また世界中がコロナウイルスのために不安で、苦しんでいます。その病気にかかっている人たちも多くいます。どうぞ神様を憐れんでください。私たちのこの問題についても、神様が全能の神様です。命の神様です。ですからこの問題をも神様が解決してくださることを信じます。どうぞ助けてください。そのことを判断する責任を持っている指導者を神様が導いてくださいますようにお願いします。神様、今日これから宣教を聞きます。神様がもうすでに川口真奈に この御言葉を与えてくださいました。感謝します。これは神様の宣教です。どうぞ神様、私たちが心を開いてこの宣教を聞き、そしてそれを神様のメッセージとして受け取ることができますように、それをお答えすることができるように私たちを導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
この1年間、スマップではエペソ人への手紙を読んできました。エペソはトルコの西海岸の近くで、アジアにおける交通と商売の中心地で約50万人が住んでいた大都市でした。しかし、経済的に栄えている一方で、アルテミスなどの異教の神々を礼拝することが盛んであり、魔術が行われ、性的にも非常に乱れていた町でした。しかし、パウロの宣教によって、エペソの人々がクリスチャンになり、教会ができたのです。けれども、偶像があふれ、性的にも乱れている町で、エペソのクリスチャンたちが惑わされず、以前の生き方に引き戻されないようにすることは容易ではありませんでした。日々激しい信仰の戦いがあったことでしょう。そのような人々に向けてパウロは牢獄からこのエペソの6章を通してどのように信仰を保つことができるのかという結論を具体的に進め励まして言うのです。そしてパウロは神の武具を身につけること、御霊によって与えられる祈りこそが悪魔の策略に対抗する大きな鍵であると言っています。今日はこのエペソ人への手紙の結論を見ていくことを通して神様からのメッセージに心を向けたいと思います。3つのポイントに分けてお話します。1つ目は主にあってです。聖書を開きましょう。エペソ人への手紙6章10節から13節、新約聖書307ページです。エペソ人への手紙6章10節から13節、お読みします。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち得るために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。それだから悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために神の武具を身につけなさい。十節に主にあってを英語では in Christ です。私が主のうちにいること、主と一体になることを表しています。そして主と一体になるときに、神様が偉大な力、大能な力を与えてくださり、私が力づけられ、必要が満たされ、信仰の戦いに臨むことができると言っているのです。ここで最も大切なのは、主にあってと書かれているように、神様の力が信仰の戦いに勝利するために欠かせないということです。人間の力ではどんな人でも信仰の戦いに勝利することができないというのです。それでは具体的に主と一体になるためにはどのようなことが必要なのでしょうか。それは11節から書かれています。主と一体になるためには神の武具を身につける必要が あるということです。武具とは自分の体を守るために非常に大切なものです。そのようにクリスチャンの霊的な戦いにおいても、敵から信仰を守るために神の力となる武具を身につける必要があるのです。しかし信仰の戦いと言っていますが、誰と戦うのでしょうか。信仰の戦いの相手は血肉、人間ではないと言っています。敵は悪魔、悪霊です。彼らがこの世界で活動する目的は、私たちを霊的に滅ぼすためです。エペソのクリスチャンたちも悪霊から攻撃に遭っていました。使徒行伝19章を読むと分かりますが、エペソの町では目に見える形で悪霊との激しい戦いがありました。しかし、現在の日本においてはエペソの町とは異なり、激しい悪霊との戦いはないように感じます。もしかしたら日本には悪霊が働いていないと思うかもしれません。しかし悪魔は私たちが分からないように巧妙に誘惑してきます。例えばスマホ、 SNS、 ネット、ゲーム、ファッション、スポーツ、お金、学歴、お酒、仕事での功績、人間関係など、あなたにとって魅力なものを用いて悪魔は誘惑し、神よりもそれらに信頼させ、心を神様から離れさせようとするのです。スマホや、また物質やお金やお酒、仕事での功績自体が悪いのではありません。けれども悪魔は私たちが魅力あるものや心惹かれることを用いて巧妙に惑わそうとするのです。あなたはどのようなものに魅力を感じているでしょうか。そこには危険性がはらんでいることを意識する必要があります。そのことに加えて、悪魔は自分の罪と意識していないうちに罪に陥るように攻めてきます。数年前にミャンマーの村に行った時、豚を ごちそうしてくれるということで、豚がどのように調理されるのかを見せてくれました。私は少し恐怖を感じていました。なぜなら生きている豚を血まみれになりながら切っていくと思ったからです。けれども実際は相当していたのと全く異なっていました。彼らは豚を連れてきて横向きに倒し、豚の耳から熱いお湯を注いできます。そして豚は泣き声も出さずに眠るように、死に至るという穏やかな殺し方だったのです。この殺し方を思い出した時、悪魔の攻撃にも通じると思いました。まさに悪魔は罪がはっきりと見えないようにではなく、見えるようにではなく、罪が隠されている状態で誘惑をし、気がついた時には罪に陥っているような策略で攻撃してくるのです。悪魔は私たちが霊的に滅びるようにさまざまな策略を練って向かってくるのです。それではどのようにしたらその巧妙な悪魔の策略に対して完全に勝利できるのでしょうか。完全に勝利するための方法は一つです。それは主と一体になること、神の武具をしっかりと身につけることです。では神の武具とは何でしょうか。これが二つ目のポイントです。14節から17節をお読みします。エペソ人への手紙の14節から17節お読みします。すなわち立って真理の帯を 腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。パウロは神の武具を帯、胸当て、履物、盾、兜という順番で説明しています。これはローマ兵が武具を身につける順番と順序と一緒です。つまり神の武具もこの順番に備えていくことが大切だということを表していると思います。一つ目の武具は真理の帯です。正確に言うと帯は武具ではありません。しかしお腹を保護するため、またベルトを締める腰は力のいるところでありますから、戦いのために帯を締めることは重要な準備です。そのように御言葉から与えられる神の真理の帯をしっかりと締めることで悪魔に立ち向かうことができるのです。イエス様がサタンとの誘惑に現れた時に、悪魔は聖書の言葉を使って偽物の真理を本当のように言って惑わそうと しましたけれども、イエス様は神様の真理をしっかりと持っていたので惑わされなかったのです。偽物の真理に惑わされずに神様の真理に立つことが最も肝心なことであり、その真理の帯をいつも締めている必要があるのです。二つ目の武具は正義の胸当てです。胸当ては敵の行為から心臓などを守る大切な武具です。この正義とは神様の正義に生きるということです。つまり神の御前で責められることがない心を持って生活することです。神様の正義のように正しく生きるときに胸当てはしっかりとしているので、差し通す場所が見つかりませんけれども、あなたが生活の中で陥る罪によって神の正義の胸当てに穴が開き、そこから悪魔は差し通すことができるのです。神様の義に生きることこそが悪魔の誘惑から守られる武具となるのです。三つ目は平和の福音の備えを足に履くということです。パウロは霊的な戦いにおいては、ただクリスチャンが敵から守られることではなく、どんな時でも良い知らせである福音を人々に伝えるという備え、準備をしておく必要があると言っています。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるというシオンに言う人の足は、と新改訳のイザヤ52章7節に書かれています。この箇所で良い知らせ、平和、救いを伝える足を参照しています。信仰の戦いにおいて行為から身を守ることも大切です。しかしそのような戦いの中でも福音を伝えることが役割として与えられ、神様はそのことを願っておられます。四つ目は今まで身につけた武具を覆う信仰の盾を取るように言っています。ローマ兵の盾は木製で、その上を革で覆い、1メートル35メートルほどの四角い大盾でした。この大盾はローマ兵をすっぽりと覆うことを目的としていました。どんな火矢が飛んできても、革の大盾によってすぐに火が消えるそうです。パウロは悪魔の策略はこの 火矢のようだと言っています。人々の汚れた言葉、疑い、恐れ、心配、失望など、人々人間の弱みをつき焼き滅ぼそうとします。その攻撃に合わない方法は神に頼る信仰です。主に信頼する信仰の盾によって、それらの企みを消し身を守ることができます。5つ目は救いの兜です。もし頭を攻撃されたら、それは致命的です。例えばボクシングの練習試合ではヘッドギアをかぶってするので、ほとんど KO はありません。その一方でプロの試合はヘッドギアをかぶらずにするため、パンチが頭に命中すると脳震盪が起こり KO されやすくなります。そのように兜があるとではないとはないとでは全く違う結果になるのです。信仰の戦いにおいての兜は救いです。救いとはイエス様を自分の救い主として信じることです。救いは過去、現在、未来であると言った人がいます。イエス様に会って過去に救われた、現在救われている、未来に最終的に救われるという意味です。つまり未来において最終的な救いが完成するということです。現在の信仰の戦いの間、失望、落胆、つまずきなどありとあらゆるものによって、自分は救われていないかもしれないと思わせたり、神様に対しての不信感を抱き、救いの兜を取ろうとしてしまいたくなることがありませんか。しかしそれは悪魔が私たちに仕掛けてくる攻撃なのです。苦難が続いても救いの完成を待ち望む信仰があるならば、信仰の戦いを戦い抜けるのです。そのためには最後まで救いの兜をかぶり続ける必要があるのです。最後の6つ目は御霊の剣、すなわち神の言葉です。聖霊様によって与えられる御言葉です。6つの武具に挙げられている中で唯一攻撃する武具が神の言葉です。イエス様は敵に対して暴力や剣を使って攻撃をしませんでした。イエス様は悪魔や悪霊からのありとあらゆる誘惑に対して御言葉のみを用いて立ち向かったのです。その御言葉によって悪魔は恐れて去っていきました。悪魔はどんな武器よりも御言葉を恐れています。なぜなら神の言葉は真理だからです。しかしその神の言葉をいつも鞘に入れていては何も役に立ちません。神の言葉を鞘から出し、その剣を振るうのです。つまり聖書を読み、その御言葉があなたの生活の中で個人的な言葉となり、宣言となり、用いることこそが重要なのです。御言葉を行うことこそが悪魔の攻撃に立ち向かう方法なのです。あなたは6つの神の武具を完全に身につけていますか？この武具を身につけることが悪魔の誘惑に勝利する秘訣なのです。最後のポイントは祈りです。18節をお読みします。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。この18節では直接的に神の武具としては書かれていませんが、クリスチャンの戦い、クリスチャンの信仰の戦いのためには祈りが最大の備えです。祈りは霊的な呼吸と言われています。けれども私たちがしている 呼吸とは異なるところを発見しました。私たちの呼吸は自然に息を吸うことができます。けれども、霊的な呼吸は意識する必要があるのです。祈ることを生活の中で意識しなければ、霊的な呼吸は止まってしまうのです。その反対に、霊的な呼吸が意識化されることで、それが習慣化され、絶えずどんな時も目を覚まして祈ることができるのです。あなたの祈りが生活の中で習慣化することが、神の武具を支える備えとなるでしょう。そして、御霊によって祈りと書かれているように、祈りは単に努力や訓練だけによるものではありません。御霊という助けを主に求めつつ祈ることで、祈りが豊かになっていくのです。パウロは御霊による祈りによって、6つの神の武具を身につけなさいと言っているのではないでしょうか。自分の力や鍛錬で神の武具を身につけることはできません。イエス様は忙しい中でも祈りの時間をとっていました。それは祈りという備えがなければ悪魔との戦いに臨むことができないことを知っておられたからです。そして全ての生徒、クリスチャンのために祈るようにと具体的に進めています。新科学では、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいと書かれています。パウロは忍耐の限りを尽くしてと最上級の言葉を用いています。なぜパウロは諦めずに熱心に祈り続けるようにと言っているのでしょうか。それは自分の信仰の戦いのために祈るだけではなく、今日この映像を見ているイエス様を信じている人たち、宣教師、知り合いのクリスチャン、日本の教会、そして全世界のクリスチャンたちが信仰の戦いに勝利するように熱心に祈ることが大切だと言っているのです。信仰の戦いの中にいるすべての人に関心を持って取りなすことが神様の思いであることを言っています。第一ペテロの5章9節、371ページにこのような御言葉が書かれています。ペテロの第一の手紙5章の9節を読みします。この悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさい。あなた方のよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみの数々にあっているのである。あなたが受けている信仰の戦いは他のクリスチャンも受けて苦しんでいるとペテロは言っています。つまり、どんな人でもクリスチャンであるならば、悪魔の誘惑に遭い、信仰を持って抵抗しなければならないのです。また、いつその信仰の戦いが終わるのかもわからない人がいます。だからこそ、信仰の戦いのただ中にいるクリスチャンのために、信仰に固く立って抵抗し、勝利できるように忍耐を持って祈り続けるようにと進めているのではないでしょうか。最後にマルチン・ルターの話をしたいと思います。皆さんも知っているようにマルチン・ルターは1517年に95箇条の論題をベッテンベルクの教会の門に打ちつけたことがきっかけとして宗教改革をした人でした。彼は教会では神の真理が語られておらず、 福音がねじ曲げられていることに抗議し、本当の信仰に立ち返るようにと信仰の戦いをした人でした。しかし勇ましい力あるマルチン・ルターでさえも激しい非難と迫害のために失望し、意気消沈してしまったことがあったそうです。そんな時、ルターの妻カタリーナが書斎に喪服を着て入ってきました。ルターはびっくりして、誰が亡くなったのかと聞いたそうです。するとカタリーナは、なんと神様が亡くなれました、神様が亡くなれました亡くなれられましたと言ったのです。ルターは、何だって、神様だってと怒ったそうです。すると彼女はこのように言いました。もし私たちの神様が生きているのなら、なぜそんなに失望しているのでしょうか。私たちは生ける神の力に頼り、どこまでも戦っていきましょうと言ったと言われています。マルチン・ルターはカタリーナの言葉にもう一度力が与えられ、宗教改革を推し進めていったそうです。マルチン・ルターは忘れていました。この信仰の戦いは生ける神様によって戦われていることを思い出したのです。彼は信仰によって宗教改革を始めましたが、いつの間にか自分の力や知恵によって戦おうとしていたのです。私たちはどうでしょうか。マルチン・ルターと同じように、信仰の戦いにおいて激しい時や苦難が迫ってくる時があります。あなたも失望感で打ちひしがれ、神様がいないように感じる時が人生の中で起こるはずです。けれども神様は生きておられます。ですから、どんな状況においても生きている神様の力に頼うならば、信仰の大盾によってどんな敵の攻撃からも守られるのです。何より救いの完成が与えられているという消えない希望に目を注ぐならば、失望に終わることはないと信じていきましょう。あなたは主と一体になるために6つの神の武具をしっかりと身につけていますか。信仰の戦いに臨むとき、あなたの力では敵である悪魔、悪霊の策略に負けてしまうことを今日のメッセージが表しています。悪魔の策略に対抗するためには、神の力、つまり神の武具を身につける必要があるのです。その信仰の戦いの備えには、御霊による祈りが先立たなければなりません。また自分の信仰の戦いのためだけではなく、共に戦っているすべてのクリスチャンのために忍耐を持って祈ることを神様は望んでおられます。その祈りが他のクリスチャンたちの神の武具の支えにつながっています。あなたの信仰の戦いはどうでしょうか。エペソのクリスチャンたちは、悪霊が惑わし乱れている町で、私たち以上に激しい悪霊の戦いの中で生きていたと想像できます。悪魔の策略に苦戦することもあったことでしょう。そのようなエペソの人々に、また現在の私たちにも、パウロは同じように進めています。悪魔の策略に対抗して立ち得るために、神の武具で身を固めなさい。悪魔の策略に対抗し勝利する方法は、神の 武具を完全に身につけることです。あなたが神の武具を身につけることが主と一体になること、つまり神の偉大な力が最も働く時なのです。今週も救いの完成に目を注ぎ、神の武具をしっかりと身につけ、どんな信仰の戦いにも神の力、神の武具によって一つ一つ乗り越えていきましょう。お祈りします。天の神様、主にあってその偉大な力によって強くなりなさいと私たち一人一人に語りかけ、勇気と励ましを与えてくださっていることを心から感謝します。どんな信仰の戦いにおいても神様と一体になり、神の力によって乗り越えていけますように、そのために神の武具をしっかりと身につけていけるように導いてください。今日から始まる一週間がキリストの平和の中で歩むことができますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に古い賛美歌聖歌を歌います。聖歌の292番、今日まで守られという歌です。読みます。今日まで守られ、来たりし我が身、露だに憂えじ行く末などは、いかなる折にも愛なる神はすべての言葉良きにしたままん。信仰教会で何回も長くこの歌を愛して歌ってきました。あなたも覚えていると思います。一節だけを歌いましょう。今日まで守られ、来たりし我が身、露だに愛なる神は、すべての言葉良きにしたまわん。祈ります。天の神様、こうしてインターネットであるいは DVD で礼拝をすることができました。感謝します。これをご覧になっている一人一人を神様祝福してください。どうぞ今週一人一人の心を励まし、助けてくださいますように、この人々の家族を愛し、隣人を愛して今週生活することができるように助けてください。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが、ここに祈り共に礼拝した私たち一同と共に限りなく豊かにあるように。アーメン。